さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバンパーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志ですけれども、今週はどういうわけか、盛岡市近郊の某所にて、緊急公開録音ということでお送りしております。ということで、今週はゆうこりんがいませんが、代わりにゲスト多数ご用意しておきましたので、ご用意っていうと失礼ですね。ご紹介いたしましょう。今週のゲストは、作曲家の立部智弘さん。それから、オーボエ奏者の広瀬麻子さん。
こんにちは。
ハープ奏者の田中三好さん。
はい。
そして、打楽器奏者の山沢博之さん。
よろしくお願いします。
はい、以上の4名というですね、素晴らしい皆さんをお招きしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。ということで、今日は盛岡市近郊某所で、緊急公開録音ということで4人の皆さんにお集まりいただきまして、まさかのじゃじゃ麺を食べに行ってなかなか帰ってこないということでですね、
すみません、もうチーター飲んでました。
チーターがね、ちょっと
格闘してました、ね、ちゃんとあのね、チーター飲みながらブラバンだよねって言ってましたから。
そう。言いながらも、チーターまで行ったわけですね、結局ね。ジャジャ麺だけじゃなくて。
大汗かきながら。
すいませんでした。
いや、まあでも、やばい、ジャジャ麺食べたらチーターまでっていうのはね、基本ですからね。
本当に。
さあ、ということで今、世の中はコンクールシーズンということで、皆さんぐらいの強者になりますと、やはり全国各地のコンクールをね、聞かれてるわけだと思いますけども、まあこの岩手と、じゃあまあ比較するような感じで、一体全国はどんな状況になっておるのかという なんかこう感想みたいなのを受けたまりたいんですが、
やっぱり最終的にはどれだけ自分たちで音楽を動かすことができたのかという、はい、自分たちが どういうふうに音楽を、あの指揮者音を出せませんから、ね、プレイヤーのみんながあの音楽をしっかり動かして作って、あの私たちはこういう音楽したいんですよっていうのを月並みですけど、あの出せてる皆さんっていうのがやっぱり審査員も聞いてて楽しいですし、お客さんも同じ思いあの受けると思うんですよね。やっぱそういう皆さんが次につながってるのかなっていう気はしますね。
なるほど。立部さんいかがですか。
岩手も僕もあの来るようになってから長いんですけども、はい、やはりそのコンクールそのものが、コンクールに出てくる団体の演奏そのものがやっぱしこう上手になったとかっていうことだけじゃなくて、すごく様変わりしたと思うんですよね、
はい、
あのレパートリーにしてもその音楽の作り方というかそのアプローチの仕方にしても、
はい、
でやっぱそういうところが一番あの大事だなというか、他の地区なんかでもそうなんだけど、こうやったら上手くなるとか、こうやったら点数が取れるっていう演奏の時代はもう終わっちゃって、
ね、
自分たちの何をやりたいのかってもきちっと伝えれる演奏が少し増えてきたかなって、それはあの岩手のコンクールを見てても感じますね。
あ、そうですか。例年レベルアップしてるぞと。
ですね。それはすごくあの底上げができてきたなと。う
ん、レベルアップしてないのはみょんちゃんだけだぞと。
いやいやいや、みょんちゃんさん、それは頑張ってますよね。お前は
何ヶ月鳥を捕まっとるんやと。
いや、合唱中のね、顔を見ていただきたいぐらい素晴らしい、もうマジな顔で。
広瀬受けてるんですよね、僕の顔を見てね。なんかでも、
もうすごいマジな時の目を見てください。座ってますから
。でも本当気を失いそうになってますんでね。も
いや、素晴らしいです。
トリオに入るたびに
みょんちゃんさん真面目なんですよ。
そうですよ。あ、そこはね、あの強く言っていただかないとですね。
誠実な演奏を目指してました。
本当になんかもうどうかするとチャランポランな、ね、いい年してチャランポランなおっさんだみたいな感じになってますけども。
いやいや、音程もね、すごいいいですし、素敵ですよ。
本当ですか。これこの後合奏でガツンとやられるみたいなことないですよね。
いやいやいや、素晴らしいです。
田中さんいかがですか。いろいろ見て回って。
私はその、まあ、ハープっていうで、
そうですね、
まあ、自由曲で、まあ、お世話になることが多いと思うんですけど、
はい、
まあ、その曲もすごく難しい曲をやるバンドが増えてきたなと思って、うん、あとは、まあ、ハープの子たちは それだけを専門にやってる子たちではないの で、
そうです、ね、
あの掛け持ちでやってて、よく頑張ってるなっていうのがすごく印象にありますね。あるバンドではチューバの男の子が、まあ、掛け持ちでハープをやってたりとか、はあ、 トランペットの子がハープをやってたりとか、クラリネットの子がハープをやってたりとか、本当にあのピアノ弾けない子が急にあの楽譜を持たされてやることになったんですっていうことも多いので、はい、それは結構大変なんですけど、けどみんなすごく生き生きとやってくれるので、すごく楽しくレッスンはしてますけどね、
うん、やっぱハープあると目いきますからね、聴いてる方ですよね。
チャラランってやるだけでね、夢の国です
よね。素晴らしいですよ。さあ、じゃあ山澤さん、打楽器奏者の観点から。
あの、来始めた時は、はい、あの地域限定ルールみたいな不思議な状態になってる学校がすごいとか団体が多くて、
地域限定、
なんかなんでだろうと思ったら、なんか少ない情報が間違った方向に伝えられ慣習みたいになっちゃって、
あ、なるほど、
えっていう、あの普通の打楽器界ではやんないよそういうことっていうのが普通のことになってたりとかしてたのが、はい、まあ岩手何回も何回も来るようになって、ようやくそれがこれが普通だよっていうのが逆流通し始めたので、なんかあのだいぶ変わってきたなっていう感じ。最初の時はもう本当驚きの
連続で、なんていう感じですか。
もうみたいな。あの初めての学校行くと本当に楽器の調整だけでなんか3時間ぐらい終わってしまったりとか、そういうのが、で最近はだんだんだんだんいい方向に変わってきてくれてるので、よかったなと思いますけど。
僕あのこの間ちょっとですね、ある人とあの打楽器の配置についてお話になったんですけども、はい、ひな壇の上に置くところと、はい、この端ひこう下手の方にこう寄せとくところと、はい、どっちがいいんだという話になってですね、僕が話をした人はその自分はひな壇の上に打楽器があるのは嫌なんだとよく分かんないですけどね、まあ、嫌なんだということでですね、うん、いや僕は別にどっちでもいいんじゃないですかねと。
ひな壇の上に置くと響きやタイミングが後ろから全部来るのでまとまりやすい、ね、
あ、その
一つは、ただホールやその編成によってはひな壇の上に管楽器を置いた方がそのひな壇のやっぱ高さがある分だけ響くの で、
ええ、
でそれを使いたいときはあのサイドに置いたりとかしますが、
ええ、
やっぱりそうティンパニーとかバストラとかああいう響きで最後にズンってまとめるやつが一番あの後ろにあって上からこうまとめるとあのサウンドとしてはまとめやすくなるんじゃないかなとは思います。
じゃあまあそれぞれそういうホールの特性とか、
そうですね、あと曲の編成で、あのどっかの団体みたいにあの打楽器いっぱい使うのでサイドも
サイドも両方
使わないといけませんみたいな、ね、
そうですね、まあ、どこを団体か
ねえ本当にね、いつだかはハープ2台でしたよね。
はい、
チャ
イ
ム2台とか、
そうだとやっぱりもう全部使わないと入ったから。
でもこうプレイヤーとしては私は後ろに打楽器がいてくれる方が聞きやすいですけどね、こっちからばっかり聞こえるとかやっぱりちょっとすごく頼りにするセクションなので、
うん、好みもそうだし効果、好みと効果、あとホール、
ホール、そうですね、いろんな条件によってこうだっていうのはちょっとないのかなと。
うん、じゃあまあ一概にこっちの方がいいみたいなのではないわけ
ですね。
場合によっても
割と外に出すバンドが多いんですけども、まあ、それでまあ直接音が出すっていうのも ありだとは思うんですけども、アンサンブルのしやすさとすれば少し内側に入れてあげた方がお互いのいろんな他の楽器とのアンサンブルはしやすいかな。
なるほど、
はい、それもやっぱりこう、ね、打楽器と一緒でこう編成だったりとかそういうところでこう調整をしなくちゃいけないと思うんですけどね、はい、
これもっと早くにねこういう話しておけば皆さんの役に立てたのかもしれませんね。もう軒並みほとんどの団体さんがもうコンクール終わって次のこと
に、ね、けど来年もありますから、
そうですね、
定期演奏会とか定期演奏会生かしてい
ただいて、来年はあの生で、
ええ、
電話相談室とか
電話相談室ですか。
裏番
電話相談室、
ひたすら待ってるみたいなことになると嫌ですけどね電話の前で僕が、
そうですよね
なりませんけども、
あのおはがきで質問をこうあの送ってもらってみたいな、
あでもそれはいいア
イデア、応募のリードは何ヶ月持ちますかとか、ね、持ちませんみたいな
どんな質問が来ても、うん、一応
ね、考えます
誰かを
誰かを辿って
辿って
そうですね、それをこう貯めといてこういう機会にねやれば、うん、あの僕がね何もそういうの聞かれても答えられないもんですからね、いやいやいや、あのそうこうしてるうちに皆さん聞いてる方もだんだんそれが分かってきて何も質問しなくなっちゃうん
です
からね、
ね、木管金管打楽器指揮者、うん、ハーピストっているとすごいいいですよね。
そうですよね、充実してます
からね、すごいですよ、うん、
じゃあ次にこういう機会があるときに備えて、ええ、ラジオ聞いてる皆さんにはぜひ質問をいろいろね、
そうですね、
はい、送っていただきたいなと思いますけどもね、
こちらまで
こちらまで、
はい、こちらまで
言えない言えない
言えない、すみません、
これラジオですからね、
はい、すいませんでした。
さあ、今週のブラバンは作曲家の立部智弘さん、オーボエ奏者の広瀬麻子さん、そしてハープ奏者の田中美好さん、打楽器奏者の山澤博之さんをお迎えしてお送りしておりますけれども、まあ、先ほどちょっといろいろねコンクールに役立ちそうな、お話をいただきましたけども、さらにねこれからコンクールも終わって、まあ、またね新体制で練習をしている中高生もいますし、また大人の皆さんに至っては死ぬまで楽器が吹ける環境ということで日々練習して上達をしなければならないと僕が言うと説得力がないですけどね、
いやいやいや、
まあ、そういうことで、まあ、どういったね練習をしていくとこう岩手の吹奏楽さらにグイグイ来るぞというのがねあるかなというあたりを、まあ、僕が聞きたいみたいなのもありますので皆さんにご指導いただきたいんですが、
なるほど、
でも今の一言が一番いいかなっていう、あのもちろんいろんな条件があるので、はい、あの先生に直接習ったりっていうことができないと思うんですけど、ね、先ほどあの山沢君も言ってたその地域限定ルールじゃないけどこうどんどんどんどん歪んでってしまうっていうのがあるので、
はい、
やっぱり楽器っていうのは人間がやってるものなので、やっぱしに教わるのも人間から教わってちゃんときちっとこうあの正しい方向に行ってくれるといいなと、
うんうん、
あのこれだけ情報がいっぱいある世の中になって、
はい、
さっきのあの質問じゃないですけどパソコンで何でも検索できちゃう状況なのに、それがちゃんと伝わらない、なんでだろうと思うと、やっぱりそうなんですよ、みんなが勝手に自分で解釈しちゃうから、
うん、
であの人間と人間といってもあの結局そのいろんなスタイルもあるし、
はい、
あって実際にこんなのもあるよこんなのもあるよっていうのを聞かないとわからないことがすごく多いんですよ、
うん、
だから一番いいのは、専門の方に習うのがいいかなというか早いかなというのはありますよね。難しいことだと思うんですけど、
そうですよね、僕も本当に吹き始めの頃にちゃんと習っときゃよかったってもう今更思ってますんでね僕の頃は本当にもう何を聞いても返ってくる答えはそれは気合と根性だみたいな感
じで、ね、まあ大事ですよね、
まあ気合と根性も今ないですけどね僕ね、
いやいやいや、
もう簡単に心折れますんでねさあ広瀬さんどうですか。
そうですね、まあ、コンクールが、ね、残念ながら今の時点でも終わってしまった団体さんの方がもちろん多いと思うんですけど、はい、まあ、これからの時期すごくこれからの時期をどうやって過ごすかが来年にやっぱりつながってくると思うんですよね。コンクール終わったからじゃなくて、
はいはい、
やっぱそのために一番いい練習というか取り組みとしてやっぱりアンサンブルをたくさんやるべきだと思うんですよね。バンドっていうのは何十人で一曲をやりますけども、無数のこう小さなアンサンブルの集まりで大きい曲ができますから、自分のパートでとか楽器を超えて木管五重奏をやってみるとか、うん、そのアンサンブルをして最初にも言ったんですけど、自分たちで指揮者がいなくても自分たちで音楽を動かしていく、うん、一つの音を出すっていうことに関してもただ普通にキープしようと思ってるだけだと音ってやっぱ落ちてきてしまう、
うん、
その一つの音をキープしてまっすぐ伸ばすためにはどれぐらいエネルギーをかけ続けなきゃいけないのか、
うん、
まあ、人も一緒ですよね。努力し続けないと現状維持もできないみたいな
感じ耳に痛いですね、 もうね、
いや、まあ、なのでやっぱりその一個の音を出すにもすごく気を使うと思うんです。たった5人で演奏するとか、
ね、
たった3人で、
う
ん、やっぱそうやって自分たちの音とか音楽とか精神状態とかそういうものを磨いていってくれると来年必ずいい演奏ができると思うので、たくさんいろんなことにチャレンジする冬、秋と冬と春とっていうのを使ってもらえるといいなと思います。音程50人で合わせるのが大変だとか言ってますけど、要するに5人で合わせるのがだって大変なんですよね、うん、 だからそれがでもできるようになってくると、例えば木管五重奏をやってフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、この5人がバンドの中で核になってくれるだけでもうバンドはガラッと変わりますから、
うん、
各要所要所にあのアンサンブルしっかりやってる5人がいるっていうのは違いますから、やっぱりリーダーを育てるっていう意味でもあのすごくいいと思うんですよ。
じゃあ田中さん。
はい、私は、まあ、なかなかこうハープって接してもらえる機会が少ないし、
そうですよね、
あのコンクールの時しか触らないっていう時もあるので、うん、まあ、あの楽器を好きになってほしいなっていうのがとっても今一番大切なことなんじゃないかなと思ってて、うん、あのどの楽器でもその好きだから上手になりたいとか、うん、そういう気持ちっていうのがとても大切になると思うんですよね。あとはその音楽もそのいつもコンクールの曲だけを聴くんじゃなくて、うん、他の曲をいっぱいたくさんたくさん聴いて、このどんな風に使えるのかなって、
うん、
こう今やってる曲でどんな風に使えるかなって、このある曲をやっててその曲でいいフレージングがこう見つかったらそれを応用して使おうとかっていう風にいろんな引き出しがこうあると音楽ももっともっと楽しくなると思うので、まず楽器を好きになってくれほしいと思うし、音楽を好きになってほしいし、曲をたくさん聴くっていうのが大切なんじゃないかなって思います。
皆さんに誤解のないように言っておきますけど、僕は楽器好きですからね。
大丈夫です。知ってます。知ってます。
こう見えて一生懸命やってますんでね。
いや、誰より一生懸命やってます。
一生懸命です。
目が座ってますから
。ジャジャメンには負けたけど。ジャジャ
メンには負けた。それが今日一番ショックです。僕はジャジャメンに負けましたと。それ山沢さんいかがでしょう。
そうですね、あのみんな最近あの音源とかがすごく簡単に手に入る世の中なので、
はい、
音源を聞いたそのモノマネっていうかその通りに弾くのはすごく得意だったりとかするんですけど、
はいはいはい、
あのなぜそうなってるのかとか、
うん、
結局じゃあ何もないものを音源もないものを与えた時にどうしていいんですかっていう質問をしちゃうんですけど、うん、それをするのが音楽のやっぱ楽しさなので、
うん、
まずその与えられたものからどうしようかなって考えるその想像するイマジネーションの方の想像力でを鍛えるということが一つと、うん、やっぱりそれを表現する力っていうのはやっぱり基礎練であったりとかテクニックの練習になってくるので、想像したことを今度想像できるクリエーションの方の想像できるようにすると、
うん、
なんかあのものすごい自分音楽をやって演奏するということが格段上のことになっていけるんじゃないのかなと思うので、うん、あの練習一つとってもなぜ今この練習をしているのかと考えることとか、
はい、
そういうのをちゃんとやるといいですね。なんか漠然と時間だけが過ぎていかないように、あの、ね、もう次の夏はあっという間なので、
そうですね、
うんうん、ぜひぜひ
あのアイデアが出てくるかどうかが大事なんですよ、うん、こういうふうにやりたいんだけどどうしたらいいですかじゃなくて、どうやったらそういうふうに聞こえるだろうかって自分で考えてできるようになるともう、うん、本当その人はプレイヤーですよね。素晴らしい。
指揮者に言われたことをただやるんじゃなくて、まず自分はこうやりたいんですけどいかがでしょうみたいな。
そうですね。
そうなんです。
で、そのためにはっていうアイデアを自分でこう練習法とかが考えられるようになってくるともう、うん、ね、うん、指導者いらないですよ。
楽しんでやってほしいけれどもそれはやっぱり外に開かれてないと、
うん、
それが存在する価値がなくなってしまうんで、
うんうん、
それはどんなに拙なくてもこう人に伝えるっていうことがやっぱ表現 の原点なんで、自分の言葉でみんな喋ってほしいなと思いますね。
素晴らしい締めをいただきました。
さすがです。
さすがです。
さすがです、
はい、さあということで今週は作曲家の立部智弘さん、オーボエ奏者の広瀬麻子さん、ハープ奏者の田中三好さん、打楽器奏者の山澤博之さんの4名をお迎えして盛岡市近郊某所から緊急公開録音でお送りしました。まあ誰もいませんけど、ね、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。